行くよ、マギーのほんのちょっと。久々ほんのちょっとです。今日そっとと、今日ちょっとと、ほんのちょっと。聞いてくれている側からすれば、何がどうでも関係ないと思いますが、私の中で少し分類が違ってくるので、今回はほんのちょっとのくくりでお話ししていきたいと思います。夏も冬も危険なことには変わりないのですが、特に冬は寒さや足場の悪さから、夏よりも危険度が増す登山ですが、好きな人はそこに山があるから登る、なんていうくらい好きですよね。私は昔から登山するのは自由だけど、万が一のことを考えないのかなって思っていました。遭難する危険は誰しもあるわけで、自分は好きなことをしているんだから死のうとどうしようと仕方ないと思います。ですが、周りの人の迷惑ってものを考えないのでしょうか。いやらしい話ですが、人が生きていくにはお金が必要です。そして、今回はその観点から見ていきたいと思います。大きく分けて山と海とを比べてみましょう。海で遭難した場合は民間ではなく海上保安庁が受け持つことになるので費用は一切かからないそうです。一方、山での遭難は警察自治体による救助のみなら費用の負担はありませんが、山岳救助に長けた民間のパイロットのような高度な運転、収容、搬送技術が期待できません。怪我の症状が深刻で、一刻も早い怪我人の搬送が望まれる場合は、民間のヘリコプターに依頼するようになります。そうなるとかかる費用は高額になるのです。数十年前の金額ですが、民間の捜索隊は一人一日3万円、これは夏の場合で、冬は一人一日5万円となり、夜間はさらにかかります。他にも安くない保険料、交通費、装備、食料費、宿泊費などもかかってきます。捜索に欠かせないヘリコプターですが、民間ヘリの平均費用は稼働1分あたり約1万円とも言われています。15年前の資料ですが、参考のために紹介します。遭難現場での救助作業のためのチャーター料が1時間約51万円。遭難現場近くへのヘリポートまでの回送料金が1時間約47万円。通常業務を中断して遭難救助に向かうため、依頼主への保証と調整費用、パイロット、整備士などの調整、スタンバイ料として1件につき約30万円。機体が現場近くのヘリポートに入ってから、天候や遭難現場での救助活動の待機が3時間を超えた場合、1日2時間分を限度として請求され、その金額が1時間あたり約30万円。滞留が夜間の場合、一泊につき約7万円。ここまでで、滞留や夜間のことを考えないでも、1時間約128万円かかります。1時間でこれだけかかるんです。1日で見つかったとしても大変な額ですし、何日もかけて捜索することも多々あります。それに、ここまでは救助、搬出に費やされる金額です。さらに、自分の過失による事故者への損害賠償も必要になるとするとどうでしょう。リーダーが初心者と共に練習をしていて、初心者の滑落を止められず、怪我を負わせてしまった事例では、裁判所からそのリーダーに4300万円の支払いを命じる判決が降りたこともありました。ここで、 もし滑落した場合、人はどのようになるのかも紹介しておきます。これは救助の人が目にする現実です。とてもひどい状態なので、そういったことに弱い人はここからは聞かないことをお勧めします。体は岩に打ちつけられるので、骨は折れ、肉は引き裂かれることが起こり得ます。折れた大腿骨が腰から突き出してしまっている死体であったり、頭蓋骨が割れてそこから脳が染み出してしまったり、内臓が飛び散ってしまい日数が経ち、周囲に腐臭を漂わせている死体であったりします。繰り返し岩場に衝突しながら落下すれば、列車の人身事故による死体のような腕や足がちぎれてしまい、バラバラの死体になってしまうのです。このような事態が考えられるのが分かっていて、それでもまだ登山をしたい人は、山岳保険に入ってから依存でほしいですね。保険に入っていないことが分かると、ヘリも動いてくれないこともあるようです。軽い気持ちではなく、もしもの時のことを必ず考えてください。自然を甘く見ないでください。そもそも納めている税金をこんなことに使われるの、私はちょっと嫌です。自分の好きですることなんだから、探さないでくださいと一筆書いていってはいかがでしょうか。マギのほんのちょっと。今回はかなりとんがった内容だったかもしれません。でもずっと思ってきたことだったので、この場を借りて言わせていただきました。次回からはもうちょっとソフトにお送りしたいと思います。Thank you for your listening. アンジュネクスト、キョウソット。